大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいています。今週はこの4月に事務局長になられました藤沢市商店会連合会事務局長でいらっしゃいます金井澄夫さんに登場していただいております。金井さん、2日目の今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
昨日もですね、たっぷり金井さんのお話を通して商店街の魅力、そして藤沢ってやっぱりいいところだななんて思う気持ちがすごく溢れてきたんですけれども、2日目の最初にですね、事務局長を務めていらっしゃいます藤沢市商店会連合会のご紹介からお願いいたします。
はい、藤沢市の商店会連合会は藤沢の経済団体の一つなんですけども、設立されたのが古くて昭和25年、1950年、戦後間もない頃で、経済が不安定な中で市民の活力増進と、あと商店街活動の指導とか、そういった調査研究だとか情報提供をする、組織が必要だという声が高まってきたというのが設立する主意書に書いてあります。それからずっと今までですね、今年が多分70周年かなになるんですね、2020年なので、という感じですね。
長い歴史がありますけれども、そしてこの4月に事務局長になられたということで、期待と楽しみと、ね、ワクワクしているところだとは思うんですけれども、金井さんもですね、その今商店街連合会の事務局長ということで、本当にたくさんの皆さんと交流をすることもあるでしょうし、もともとはその藤沢市役所の職員だったという話も昨日ありましたので、この藤沢でもとってもいろんな人たちとの輪が広がっている金井さんなんですが、日頃心がけていること、大切にしていること、座右の銘などがあれば金井さんお聞かせいただけますか。
はい、そうですね、座右の銘というのは特にはこうなんとかなんとかというのはないんですけど、いつも自分が心がけて、行動しているというかはちょっとこう固いですけど、何事も真面目にやろうかなというのはいつも意識してやってます。一生懸命やるということなんですけど、でそうすると楽しいし、いい加減にやるところも結果としてあるかもしれないですけど、心がけとしては真剣にやろうかなというふうに思ってます。で、あと仕事だと、もう一つやることの本質っていうんですかね、本質っていうのを考えて、例えば宣伝するのに、これ誰に何のためにやる宣伝なのっていうのを一つ考えると、目的とかそういうのを考えてやると、やり方っていうのは少しずつ変わってくるんで、そのターゲットによっては、例えば広告だったらここの雑誌に載せようとか、もうちょっとお年寄りの方だったらまた違うアプローチの仕方っていうかね、周知の仕方があるだろうっていうものの本質を考えるようにはしてますね。これは前職は昨日ちょっとお話しましたけど、未来創造財団というところにいたんですけど、そこの職員に教えられたことですね。職員と一緒にやってて、常にこれってそういう目的ですよねとか、目的ってこうですよねって常にそういうことを言ってて、2年間ですけど一緒に仕事してて教えられたところで、それは非常に自分の中ではちょっと前からですけどね、意識するようにしてますね。
そうですか。いろんな人と仕事をしている中でも、そうやって常に金井さん勉強されていらっしゃるんですね。そういった経験を踏まえて今ね、事務局長ということでご活躍をいただいてるんですけれども、さあ昨日の話では金井さん藤沢生まれ藤沢育ち、
そうですね。
この生まれ育ってこの藤沢、改めて魅力どんなところに感じますか。
そうですね、ずっと生まれて育ってきて、で市役所にずっと仕事してて、藤沢もう藤沢オンリーのようなものなので藤沢本当にいいところだっていうのはもう一般的に言われてると、その通りなんです。で自分でもどこがいいのかなって考えると、やっぱりいろんなところにバランスっていうと、こう全体の市っていうか、こう雰囲気のがいいのかなっていう気がしますね。やっぱりこうなんていうんですかね、住んでる空気感っていうんですかね、そういったところがすごくこう心地いい感じがしますね。ちょっと情緒的な話であれですけども、もちろんこう気候が温暖だとかそういったところがあるんですけどもね、ただ南に行けば江ノ島や海があったりとかで、藤沢辻堂には商業の施設があったりとかで、北部の方行けば緑だとか田園風景があったりとか、その辺の都市のバランスっていうんですかね、すごく町づくりがうまくいってるところだなっていうのは住んでても思いますね。そこが藤沢の魅力なのかなと。あと前職で思ったのは、障害学習の仕事を少ししたので、そういったスポーツだとか、体育館とかね、スポーツの施設だとか、あと公民館とか、その文化活動の 自分たちがやる場所っていうのはたくさんありますよね。そこって自分たちが過ごす障害学習の施設がたくさんあるところもいいところの一つかなっていう気がしますね。
そうですね。自分なりのイメージと目標とやりたいことがなんかこう叶うような、そういった街なのかなと思うんですけれども、お気に入りのスポットとか特に何かお気に入りのものってありますか？
そうですね、自分はやっぱり趣味で風景写真を撮ったりするので、富士山が見えるところが富士山にたくさんあるので、そういった少しこう景色が良くてホッとするところがお気に入りのスポットですかね。であと夕日が綺麗なところもいいですしね、まあ、そこが自分としてはお気に入りなんですけど、あとそうですね、食べ物だと自分のですよ、自分が好きなのはうなぎなので、全業のうな善さんかな。参考までうちの妻に聞いたら、長後のフレンチのボング国分さんが美味しいって言ってましたね。自分は残念ながら2回ぐらいしか行ったことないんですけど、確かに美味しかったなっていうのは思います。あとまあそうですね、宿場町だったせいもあるので、町並みとか富士山宿といっても今はもう全然近代的ですけど、でもなんとなく残ってるんで、そういうところもいいところかなっていう気がしますね。
そうですね、はい、お気に入りの店も教えていただきましたし、その景色がねやっぱりいいところがたくさんあるということで、きっとね金井さんの好きなナンバーワンのポイント、富士山が見えるところもねきっといっぱいあると思うんですけれども、皆さんもぜひ話を聞きながらですね、好きなスポット景色見つけていただきたいと思います。さあ、お話を伺ってきました金井さんのですね、今後の目標、夢、ビジョンなども聞かせていただけますか？
そうですね、もちろん仕事はね一生懸命やって、やっぱり今ある商店街を盛り上げていって、で町が元気になるってことをしていきたいなと思います。で個人的には恥ずかしながら還暦ももうとうに過ぎてますし、残り少ない人生いつまでこう動けるかわからないので、自分が好きな写真を撮りながら旅をしたいなっていうのはありますね。日本中いいところたくさんありますし、でそこに美味しいものとか温泉とか、あと、まあ、ちょこっと美味しい僕は好きなビールとかがあるとね最高かなと思うので、ぜひそういった表に出て写真撮りながらゆっくりしたいなっていうのは、まあ、夢っていうかはありますね。もちろん仕事をしての話ですけどね。
いいですね。やっぱりね、それでいろんなところに行かれることによって、それこそいろんな商店街も見ながらそのお仕事にまた生かして、ね、行っていただきたいと思いますし、いろんなところを知って、だからこそ富士山の魅力ってまたねちょっと感じられるのかなと思います。さあ、2日間にわたってお話を伺ってきました金井さんからですね、このラジオを聞きの皆さん、市民の皆さんに向けておしまいにメッセージいただけますでしょうか？
はい、やっぱり富士山は本当にいろんな魅力がたくさんあって素晴らしいところだっていうのはまず本当に思います。で隣には全国の鎌倉があったりとか、加山雄三、サザンの茅ヶ崎があったりとかして、真ん中の富士山ってなんとなく地味な印象なんですけど、でも本当に富士山って暮らしやすくて良いところだっていうふうに思いますね。もし聞いていらっしゃる皆さんが富士山を感じるところって自分なりどうかなと思った時って、やっぱり本当ちょっとしたことで富士山らしさってたくさんあるので、本当にこのレディオ湘南さんのその放送を聞いたりとか、あるいはミニコミ誌とかタウン誌なんかにも富士山の情報とかお店の情報がいっぱい載ってるので、自分なりにあっと思ったところを自分で行ってみるとか体験してみるとか、あと食べ物だったら食べてみるとか、そういった体験をしてもらうと、あ、こんなところがあった、そういうのを生活の中でこう緩やかに富士山らしさって感じてもらうと、もっと富士山が好きなんじゃないかなっていうふうに思いますね。ですので何かがって押し付けられるんじゃなくて、自分であこれっていいじゃんって思うところを感じてもらうと、それが富士山の良さだったりするかなっていうふうに思いますね。
この4月から新しくこの富士山に来られた方もきっといらっしゃるでしょうしね、そういった方のためにとっても金井さんの言葉が温かく、そしてね自分なりにゆったりと富士山を知っていけばいいんだと、そういった気持ちもねなっていただけたでしょうし、もうずっと地元の方はもっともっと良さをね知っていただければと思います。今週の大好き富士山のコーナーには、富士山市商店会連合会事務局長でいらっしゃいます金井澄夫さんに登場していただきました。これからもまずは商店街のため、そして富士山のためにますますご尽力をいただければと思います。今週は本当にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。